橋本美香です。私は子供の頃から人前で何かをやったり表現をしたりするのが大好きで、6歳の時に劇団に入り芝居をしてきました。その流れでですかね、この年になってもまだ人前で何かやりたくて朗読公演やライブ活動をしています。そんな私の声をお聞きください。本日はようこそ宮沢賢治の童話の世界展にお越しくださいました。宮沢賢治は出身地の岩手県をイーハトーブと名付け、岩手や花巻という土地に自ら根ざし、その豊かな自然の中で空や風と語り、動物や昆虫たちの営みに小さな宇宙を見出しました。本展では宮沢賢治の詩や童話を取り上げ、賢治の創作の秘密とその魅力の源泉についてたどってゆきます。成人おめでとう。立派に成長し大人の仲間入りをしましたね。あなたが生まれた日、小さな小さな手を握った時、握り返した強い力を今でもはっきり覚えています。こんなにも愛おしく自分よりも大切な存在ができたあの日から20年、あなたの母親になれたことが私の最大の幸せです。ありがとう。自然災害、戦争の惨禍、人口の増加などによる爆発的な需要の増加、さまざまな困難を乗り越え、東京水道は着実にたくましく成長してきました。その歴史をご紹介しましょう。明治維新後、東京の水道は神田上水や玉川上水などから江戸時代と同じように木戸井や石戸井で給水を行っていました。しかし水路付近の市街化や水質の悪化が進み、また明治19年にはコレラが大流行しました。このようなことから近代水道の機運がますます高まり、明治31年には淀橋浄水場が完成、通水を開始。伝染病対策、水汲みからの解放など数々の成果を上げたこの安全な水道は、当時の人々に文明開化の水と呼ばれます。東京の近代水道の歩みの始まりです。初めてねぶたを作ったのは12歳の頃というねぶた師の北村秀夫さん。以来41年ねぶたと共に歩んできました。ねぶた師は構想から下絵制作と電気配線以外のすべてを担当します。毎年5月の上旬から祭り直前までねぶた小屋に缶詰になり、深夜まで作業が続くこともあるとか。ねぶた師は職人ではなく芸術家だと北村さんは言います。年々エスカレートしている賞取り合戦、最高の賞であるねぶた大賞を3回も受賞した実績を誇る北村さんのねぶたが今年も祭りを盛り上げます。自分の生活の中で感じたことを歌う喜び。こうしてとし子は生活を歌うお母さん詩人と呼ばれるようになりました。そんな活動を通じて昭和61年詩集夢の手で現代詩女流賞受賞、全集の刊行も決定しました。ところがその直後のこと、 再び病に倒れてしまったのです。枕元にはいつも禅宗の原稿が置かれていました。しかし平成元年5月2日、敏子はついに力尽きるように永眠。心待ちにしていた禅宗が刊行されたのはそれから1ヶ月後のことでした。芥川龍之介作「雲の糸」。そこで神田田は大きな声を出して「こら罪人ども、この雲の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた。降りろ降りろ」とわめきました。その途端でございます、今まで何ともなかった雲の糸が急に神田田のぶら下がっているところからプツリと音を立てて切れました。ですから神田田もたまりません。あっという間もなく風を切って駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。あとにはただ極楽の雲の糸がキラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。
ごめんね、盗み聞きするつもりはなかったんだけど、さっきあなたが電話で話してるとき、私バスルームにいたのよ。だから全部聞こえちゃってて。ねえマニー、あなたオーディション受けるべきよ。私たちのことは心配しないで、今までだって何とかしてきたし。
ねえサンタさんはどうやってお家に入るの？煙突がなくても入れるの？窓を開けておかなくても大丈夫？起きて見ていちゃダメ？
何もかも忘れてのんびりしたいものね。なんてあなたには無理な話ね。仕事命のあなたがそんな風にのんびり空を見てるなんて想像できないものね。
一つ二つ数えてゆくたびに思うの、一つ足りない。それが何だったかもわからないのに、なくしていることだけは分かっていて、それが誰からもらったものなのかも思い出せないのに、大切なものだったことは覚えている。なのに何も思い出せない。あなたは誰？